ください。聖書をお読みします。はじめに旧約聖書のレビ記25章13節から28節を読みます。旧約聖書の202ページになります。レビ記25章13節から28節まで。ヨベルの年にはおのおのその所有地の返却を受ける。あなたたちが人と土地を売買するときは互いに損害を与えてはならない。あなたはヨベル以来の年数を数えて人から買う。すなわちその人は残る収穫年数に従ってあなたに売る。その年数が多ければそれだけ価値は高くなり、少なければそれだけ安くなる。その人は収穫できる年数によってあなたに売るのである。相手に損害を与えてはならない。あなたの神を恐れなさい。私はあなたたちの神主だからである。あなたたちは私の掟を行い、私の法を忠実に守りなさい。そうすればこの国で平穏に暮らすことができる。土地は実りを生じ、あなたたちは十分に食べ、平穏に暮らすことができる。七年目に種も蒔いてはならない。収穫もしてはならないとすれば、どうして食べていけるだろうか、とあなたたちは言う。私は六年目にあなたたちのために祝福を与え、その年に三年分の収穫を与える。あなたたちは八年目になお古い収穫の中から種をまき、食べつなぎ、九年目に新しい収穫を得るまでそれに頼ることができる。土地を売らねばならない時にも、土地を買い戻す権利を放棄してはならない。土地は私のものであり、あなたたちは私の土地に起立し滞在するものに過ぎない。あなたたちの所有地においては、どこでも土地を買い戻す権利を認めねばならない。もし同胞の一人が貧しくなったため、自分の所有地の一部を売ったならば、それを買い戻す義務を負う親戚が来て、売った土地を買い戻さねばならない。もしその人のために買い戻す人がいなかった場合、その人自身が後に豊かになって自分で買い戻すことができるようになったならば、その人は売ってからの年数を数え、次のヨベルの年まで残る年数に従って計算して、買った人に支払えば、自分の所有地の返却を受けることができる。しかし買い戻す力がないならば、それはヨベルの年まで買った人の手にあるが、ヨベルの年には手放されるので、その人は自分の所有地の返却を受けることができる。もう一箇所、新約聖書のフィリピの信徒への手紙四章の十節から二十節を読みます。新約聖書の366ページになります。フィリピの信徒への手紙四章十節から二十節。さてあなた方が私への心遣いを ついにまた表してくれたことを、私は主において非常に喜びました。今までは思いはあっても、それを表す機会がなかったのでしょう。物欲しさにこう言っているのではありません。私は自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのです。貧しく暮らす術も、豊かに暮らす術も知っています。満腹していても、空腹であっても、物があり余っていても、不足していても、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっています。私を強めてくださる方のおかげで、私にはすべてが可能です。それにしても、あなた方はよく私と苦しみを共にしてくれました。フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音の宣教の始めに、マケドニア州を出たとき、物のやりとりで私の働きに参加した教会はあなた方の他に一つもありませんでした。また、テサロニケにいたときにも、あなた方は私の窮乏を救おうとして何度も物を送ってくれました。贈り物を当てにして言うわけではありません。むしろ、あなた方の益となる豊かな身を望んでいるのです。私はあらゆるものを受けており、豊かになっています。そちらからの贈り物をエパフロデトから受け取って満ち足りています。それは香ばしい香りであり、神が喜んで受けてくださる生贄です。私の神はご自分の栄光の富に応じて、キリストイエスによって、あなた方に必要なものをすべて満たしてくださいます。私たちの父である神に、栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。祈祷を捧げます。神様、本日、三位一体後第23主日の礼拝を捧げることができる幸いを感謝いたします。来週からは週末前節に入り、高端節までもう一月になりました。収穫を迎えるこの時節、主なるあなたの慈しみに生きる群れとして、どうぞ私たちを生かしてください。私たちは聖書を通して、主なるあなたの富と知恵と知識がいかに深いものであるかを示されています。すべてのものは誠にあなたから出て、あなたによって保たれ、あなたに向かっています。どうか主イエス・キリストの父であり、栄光の源であるあなたが、私たちに知恵と啓示との霊をお与えください。私たちが一層あなたを深く知ることができるように、心の目を開いてください。主は一人、信仰は一つ、洗礼も一つです。すべての存在の父であるあなたは唯一の神です。あなたがすべてのものの上にあって、すべてのものを通して働かれ、すべてのもののうちにおられることを信じています。聖霊の力によって、私たちを救われるべきものの発音として選んでくださいますように。イエス・キリストの福音を通して、あなたが私たちを招いていてくださっていることに感謝申し上げます。この新しい一回りも、私たちを聖霊に満たし、新しい人として生かしてください。病にある者、高齢ゆえに不自由に苛まれている人、悩み悲しみに沈んでいる人を、 とりわけて霊的な祝福で満たし、お守りください。感謝と願いの祈りを、救い主イエス・キリストの名前によって御前に捧げます。アーメン。聖なるヨベルの年と題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。もう亡くなりましたけれども、船戸与一という作家がおります。私はもう30年以上も前からこの人の作品をほとんど愛読してきました。中でも特別印象に残っている作品に、砂のクロニクルというものがあります。で、この作品は日本冒険大賞と山本周五郎賞を受賞した作品なんですけれども、主な舞台はイランです。私たちの中にもイラン出身の方がいらっしゃいますけれども、その方の母国です。で、物語の背景にはイラン・イスラム革命があります。イランはあの革命によってすっかり変わりました。で、この作品の登場人物は、まずイラン革命防衛隊の若者、その仲間たち、また少数民族であるクルド人の独立のために武装蜂起をするものが出てまいります。そしてグルジア、今のジョージアですけども、このグルジアマフィアと呼ばれる人物、そして日本人の武器商人である人、いろんなその中心となる人物が登場するんです。で、各章でその主人公的な人物が活動するのですけれども、この前編を通しての主人公はいないんですね。その各章では、あ、この人が主人公だと思えるんですけれども、前編を通しての主人公が見つからない。一人一人がそれぞれの思惑を持って、それぞれの正義のために戦うという、そういうストーリーです。で、非常にこの壮大な枠組みを持った物語ですが、面白いのはこの本の巻頭で作者がですね、物語に関連する暦についての注釈を数ページにわたって述べている点です。で、各章の始めには必ず何々歴何月何日と書いてあるんですね。暦ということがその作品全体の軸として設定されています。で、最初に出てくるのは西暦、これは私たちが使っている暦です。この西暦っていうのは、あの有名なニカイア会議でローマ教皇グレゴリウスが制定したキリスト教の暦ですね。で、それまで使われていたのはユリウス暦という陰暦です。グレゴリウス暦は太陽暦です。で、なぜそれが定められたのか、そこにはいろいろな思惑がありまして、その古いユリウス暦に混入していたユダヤ教的な残滓を一切この一掃するために、この政治的なあるいは宗教的な世界制覇を宣言する暦でもあったんです。ユダヤ教はもちろん陰暦です。 で、先ほど各章の始めに、船戸さんの作品には、登場人物の誰かを示すために、固有名が書いてあると言いました。で、西暦がまず出てくるんですが、その他に、ペルシャ歴が出てきます。これはジャラリ歴と言われるものですね。それからイスラム歴。これは有名なヒジュラ歴ですね。で、その日付がまず、章の始めに記されて物語が、その章の物語が始まるんです。で、なぜ私が暦についてこんなことを述べているかと言いますと、今日のテキストで、レビ記ですけれども、このテキストの中にも、暦に関わる事柄が出てくるんです。で、レビ記と聞くと皆さん、あの、礼拝とか儀式とか、そういう関することがもう次から次の出てくる、つまんない書物かと思われるかもしれませんけども、そうではありません。最初に諦めないでいただきたいんです。で、25章は、神聖報酬と呼ばれる部分の一部でありまして、ここには安息年とヨベルの年についての規定が記されています。で、この部分は例えば申命記にも共通した部分があります。暦っていうのは時の流れを支配する支配軸によって規定されるんですね。今私たちの国には平成という暦がありますね。で、これ江戸時代はもちろんその天皇を中心としたその時代の元号があったんですけれども、江戸時代の庶民はそんなものを考えている人はほとんどおりませんでした。彼らの意識は徳川の将軍ですから、時の権力者はいわば天皇を隠すような形でないがしろにしたのです。で、明治政府になって天皇制を中心にしていこうという方向が決まったときに、元号というのが国民の中にこのにわかに新しい形で復活したんですね。で、それが今に至るまで続いているんです。で、これはすごいある意味で力を持ってまして、今ニュースを見てましても、現在の天皇が、もう少しで任期を終えられてしまうと、で、次の天皇には皇太子がつくんだということがたびたびニュースで報じられています。で、私たちはそういうニュースに接するたびにその流れに巻き込まれていくわけです。それは一つの暦の支配です。で、イスラエルにはユダヤ歴というのがもちろんあります。このお月様の運行を中心にして編み出された太陰暦ですね。で、神様はそのユダヤ歴の中に天体の動きとは別の新しい視点とも言うべき暦を持ち込まれるんです。で、ユダヤ歴の時の流れをちょっといじってしまうんですね。で、それが安息年あるいはヨベルの年と呼ばれて、その時間の流れを変えてしまう問題提起の言葉なんです。で、この安息年とヨベルの年についてはこの25章の1節から何節に、あるいは8節から17節に、それぞれどういうものなのかっていうのが簡単に書いてあります。で、安息という言葉ですけども、このルーツはもちろん創世記の創造物語ですよ。 神様はこの世をお作りになった時に、第一の日何々、第二の日何々って言って、7日目に休まれたという記事があるんです。これが安息なんですね。で、その創造物語では、安息っていうのは一日の事柄です。で、それが違った形で発展していきます。神様が天地を創造されて7日目に休まれたのだから、私たちも1週間の単位の中で7日目に休もうというふうになっていったんですね。で、古いものですけれども、出エジプト記の23章の10節以下に、この安息年の説明が最初に載るんです。で、そこでは、安息がもはやもう週単位ではなくて、年単位で取られています。だから週の単位から年の単位に、この幅が大きくなっていくんですね。で、年単位で取られたときに、それがまた、こういうふうに言われます。6年間自分の土地に種をまいて、産物を取り入れていいよ。でも7年目は、休閑地にして、土地をその休ませなさい。で、休閑地にしても、作物というのは自然に種を飛ばしたりしますので、ある程度そこに作物はできるんです。で、そういうふうにして自然に実ったものは、貧しい人たちや野の獣に与えなさいって書いてあるんですね。で、その7年目を休むという捉え方がもっとまた発達していきます。今度は7年かける7年、7749年、その49年目の第7の月、これユダ暦でチスリというんですけども、そのチスリの月の10日にお羊の角笛を吹き鳴らして、今日から50年目の聖なる年に入るぞと宣言しなさいって書いてあるんですね。週になって、年になって、そして7年、そして49年と50年というふうに、だんだんだんだんその間隔が大きく長くなっていくわけです。ヨベルってのはもともとは、お羊の角のことですけれども、まあ、聖書では、お羊の角笛がヨベルって書いてあります。で、今日のテキストなんですけれども、その安息年についての事柄が補足的に語られる箇所なんですね。で、一言で言うと内容は土地の扱い方の規定です。で、土地の問題っていうのは、ユダヤ人にとってもう現在に至るまで非常に大きな問題です。そもそも創世記の始まりで、イスラエルの民のルーツでもありますけれども、アブラハム一族がこの旅に出ます。で、どういうふうに旅に出たか、あれは新しい土地を求めて出発した旅なんです。で、その後イスラエル民族は、まあ、一時的にカナンの地に来ますけれども、いろんな経緯があって、エジプトに奴隷の身になってしまいます。で、今度はモーセが仲間をエジプトから連れ出して、荒野をこの放浪するんですね。そして、放浪した後、彼らが目指したのは、約束の地、やっぱり土地なんです。それは、乳と蜜の流れる地と呼ばれた、カナンの地、 そこを目指しての旅が放浪の旅です。で、このカナンは後にパレスチナと呼ばれるようになりますけれども、そこは文字通りユダヤ人にとって祝福を意味する場所なのです。で、この遥か昔の古い物語を現代に持ち込んで、まあそれは信仰的な理解も関わっているわけですけれども、まあいわば強引に第二次世界大戦の後、そのパレスチナにイスラエル共和国を建国してしまった。で、これがパレスチナ紛争を生み出して、未だにその紛争は続いているわけです。で、千年単位の長い歴史を考えますと、その土地というのはもういろんな環境が変わりますし、住んでる人もいろいろ入れ替わるでしょう。すっかりその土地は変貌してしまうんです。だから昔の話を、2000年以上前の話をそのまま現代に当てはめようとすることは土台無理な話なんですけれども、それをやってしまった。で、なかなか収拾のつかない混乱に陥ったわけです。まあ確かに、その神様の民族に対する土地の祝福を、この2000年経っても、世界に散りバラバラになっても忘れなかったという、そのユダヤ人たちの信仰は大したものだと思いますけれども、土地問題を、長いその、時の流れということを踏まえて考えますと、第二次世界大戦後の建国はやっぱり強引すぎたのではなかったかなと私などは思います。で、今日のテキストにまた行きます。ヨベルの年には人間が土地所有欲から解放されるという理念が具体的な実例によってここには示されています。ヨベルの年の基本的な位置づけは人間解放なんですね。特に貧しさやいろんな権力によって虐げられた人々をそういう状態から解放する。それがヨベルの年の宣言なんです。これが土台としてあります。で、具体的なその土地に関する実例の中で、その土地に関する手引きがそこに書かれているわけですけれども、その根本にはもう一つ、土地は神様のものであるというイスラエルの信仰上の大前提があるということを私たちは忘れてることができません。土地は神様のものなんです。で、そう言われても私たちはちょっと現代的な感覚で言うとついていけないんですよね。土地は誰かの所有物じゃないかと私たちは当然考えています。ですから土地を取得すると私たちは今では役所に登記をして自分の持ち物だっていうことをちゃんと宣言するわけです。で、それを売るときにはちゃんと売買の契約がなされてお金をのやり取りがあるわけです。で、それが私たち現代人の土地なんですけれども、もともとはそういう考えじゃないんですね、ユダヤ人たちは。土地は神様のものだって考えたんです。ですから、このヨベルの年には、50年目ですよ。他人に譲り渡した土地が元の所有者に返還される。そして奴隷も解放されるっていうことが、そのヨベルに関する他の書物にはちゃんと書いてあります。人間社会は長い年月の間に必ず社会的あるいは階級的な地位の不均衡を生み出します。で、それを何とか修正して、 貧富の差を極力修正しなければいけない、そういう考え方がここには込められているんです。紀元前の考え方ですよ。それが世界に、この紀元前の世界に確立されていたっていうことは、私たちにとって本当に驚きですね。この頃日本はまだほとんど影も形もない。この頃の日本の歴史ははっきりと全然わかりません。イスラエルの民は、それが主なる神様の意志なのだと信じていたんです。ですからヨベルの年には、神様が命じる社会的な不平等や貧困からの解放宣言がなされたわけです。すべて借金も負っているものは棒引き、許されてしまう。まあ、50年に1回それがあったんですね。まあ、歴史的にそれが実際どの程度なされたかっていうのはまだ確定されておりません。多分短期間で終わってしまったんではないかという意見もあります。でもそういうことをやろうとして、そういう考えを持ってそこを目指して歩んだという事実はあるのですから、それはすごいことだと私は思います。貧しくて土地を売ってしまった人が、ヨベルの年には土地を買い戻すことができました。で、もし手元にその人にお金がなければ、親戚の者が代わってお金を払ってあげれば、その土地は買い戻せたんです。それが規定で決まっていたんです。で、くれぐれも土地を売買するときには、お互いに損害を与えないようにしなさい、というんですね。で、その土地売買の際の基準が示されています。まあ、ヨベルの年の基準ということでもありますけれども、土地の値段がヨベルの年を軸に考えられているんです。土地を売買するときに、ヨベルの年までの年数によって、その土地の価格が決められました。その年数っていうのは、一年間に例えばこれだけの収穫量があるということが大体見込めるわけですから、年数が多ければ多いほどその収穫量は増えて、その価値は上がっていくわけです。で、その計算をヨベルの年を軸にして考えなさいっていうんです。で、買い戻す力がない場合でもヨベルの年には無償で返却されたんですね。50年に1回はそういうことが必ずあった。で、それはどういうことかというと、当時のイスラエルの農民には土地を買い戻す権利が保障されていたっていうことです。農民にはその土地の所有権が与えられていました。先ほども触れましたけれども、イスラエルの人にとってカナンの土地というのは信用の土地なんです。神様から与えられた信用の土地なんです。列王記にちゃんとそういうふうに書いてあります。だから先祖伝来の所有地なんですね。だからそれをあだやおろそかに扱うことはとてもできませんでした。土地の所有者は主なる神様なのだという基本線がありますから、農民にはその土地の使用権が与えられていたと考えてもいいと思います。修行の土地として先祖に賜ったものを後の時代の人が自由に他人に譲り渡してはならないんです。まあ、借金を負った場合にはその土地を譲ることが認められていたんですけれども、まあ、それはある種の現実的な考え方ですけれども、ちゃんとこれを取り戻せる ことが決められていた。皆様何度も読んでこられたと思いますけど、ルツ記をちょっと思い出してみてください。ルツというのはモアブの女性なんです。イスラエル人ではないんです。異教の人なんです。で、ルツにはナオミという姑がおりまして、ルツの夫が死んでしまったときに、ナオミは息子たちの嫁を全部自分たちの異教の地に戻りなさいって返しちゃうんですね。で、ルツさんだけは嫌だって帰らなかったんです。で、仕方なくてナオミはルツさんを自分の故郷に連れて帰ったんです。故郷はベツレヘム。で、そこにもう死んでしまっていたけれども、ナオミの夫であったエリメレクの土地があったんです、ちゃんと。で、そのエリメレクの土地を最も近い親戚の者に買い取ってもらうという記事が、4章でしたかね、出てきました。ボアズという後に、ルツと再婚する相手がそういうことを取り仕切るんです。だから土地の問題というのはもうすでにそういうところにも現れているんですね。だからルツ記なんかの箇所は、この私用の土地については本人だけじゃなくて、所有者本人だけじゃなくて親戚もそれなりの義務を負っているんだよという話なんです。で、今日のテキストのように土地の売買によって、その具体的なこの物語をこの手引きとして示しているわけですけれども、人々は神様から与えられた土地や物品を私利私欲に任せて自分の利益追求のために道具とすることができない、そういうことがここで言われているんですね。ヨベルの年というその年を軸として、居住地とか売買とか貸借とかいろんな活動がありますけれども、そういう活動が行われることによって、主なる神様が約束の土地の最終的な権威者なんだ、その神様を心から恐れることこそが一切の動機づけなんですよ、根源の問題なんですよということが示されているんですね。で、もう一点書かれています。7年目の安息年には、種も撒いちゃいけない、収穫もしてはいけない、という記事が、20節に出てきます。で、これは、土地を休ませて、収穫を確実にするという、農業上の実利を考えた記事ですけれども、同時に、その休閑地とされた畑に、自然に生じた作物を、最初に触れたように奴隷や貴流人や雇い人や、さらにはもっと広げて、その家畜や野の獣たちのためにも供しなさいっていう話なんです。動物たちのことまで考えてるっていうのはすごいですね。私たちは大体人間のことでしか考えません。でもその規定は家畜にも与えなさい、野の獣にもそれは食べさせてあげなさいって言ってるわけですよ。で、そういう規定に対する疑問も書いてあります。もし安息年に種まきも収穫もできないとするならば、収穫が得られないんだから私たちはどうやって食べていけばいいのだという問題が疑問として出てきます。で、もっとそれ正確に言いますと、安息年は7年に1回ですよね。で、ヨベルの年は50年に1回です。で、安息年とヨベルの年が重なったとき、2年続いたそういう年が重なったときに、飢えてしまうのではないかという心配なんです。で、これに対して、6年目には祝福を与え、その年に3年分の収穫を与えるってちゃんと、神様の答えが書いてあります。もっと具体的に言えば、自然に生えたものと、 倉庫に蓄えたそういうものを食べて十分にこの期間も乗り切ることができますよという約束なんですね。これは安息年とヨベルの年が信仰的な決断の対象としてイスラエルの民の前に置かれたということです。もしイスラエルの民が主なる神の、これは法ですからね、その法に従わなければ多分罰せられるんです。で、もしイスラエルの民が不信仰を示すならば、おそらく神様はご自分の手でその土地に安息を与えるという、そういうことでもあると思います。どうでしょうか皆さん、このヨベルの年は食べていくという問題だけではなくて、社会的に恵まれない人たちに対する配慮を尽くした規定なんです。この他者に対する基本的なスタンスは時代を超えてちゃんと通用する考え方だと思います。このイスラエルの歴史をイエス様は全部理解して背負ってるんです。そこからイエス様のいろんな言葉が出てくるんです。ですから私たちはやっぱり旧約聖書をちゃんと読まなければいけないんですよ。旧約聖書をしっかり読めば読むほどイエス様の言葉の背景が少しずつはっきりと浮かんでくる。私たちはそのイエス様に導かれてこの時代を歩んでいます。私たちもこの安息年に、あるいはヨベルの年に、そこに流れていた大切な考え方をですね、きちっと今度はイエス様の口を通して受け取っているわけですから、そのために大切にそれをして歩んでいきたいなと心から思います。お祈りします。主なる神様、安息年やヨベルの理念の中に主なるあなたの恵みがあることに驚いています。またイスラエルの民の日常の時の流れの中に、7年目とか50年目とか、その異なる時間を勧誘させたあなたの意図について、これまた驚かされます。あなたは人間の抱える重荷に対して土地をめぐる法を通して重荷からの自由解放を宣言してくださいました。この信仰的な理念がイエス・キリストまでつながっていることを私たちは感じています。私たちを信仰によって強く生かしてください。感謝と願いを主イエス・キリストの名前によって御前に捧げます。アーメン。ご無理のないようにお立ちください。賛美歌の577番、聞けよ主の民を歌います。
聞けよ主よ御名を。 ください。